包み出て、この聖なる主の宮において礼拝を捧げることを許してくださり、心から感謝いたします。主よ、この礼拝のただ中にイエス様の霊である聖霊様が厚くご臨在くださり、この礼拝を主よ、あなた様が先頭に立って導いてくださり、主の御心にかなうところとしてくださいますように切にお願いいたします。私たちがこのところで捧げる賛美を、また祈りを、本当にまた信仰の告白を主あなたが受け入れてくださいますように切にお願いいたします。今日の礼拝を通して素晴らしい主の栄光が表されることを期待いたします。また今から弱き者が御言葉を取り継ぎますけれども、このしもべを今聖霊に満たしてください。十字架の恩知恵によって清めてください。そして今朝を本当に語らなければならない御言葉を信仰を持って分かりやすく語ることができるようにどうか導いてください。このしもべではありません。イエス様がこのしもべを通して先頭に立って御言葉を語ってくださいますように、主よ、あなたの語られる御言葉によって今朝私たちに信仰を与えてくださいますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手に委ねます。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。今日もこのようにして共に聖書の御言葉を読んで、素晴らしいイエス様の恵みを共に分かち合うことができることを感謝いたします。現在癒しの聖火に向けて21日間の連続祈祷会が行われています。それで今週の土曜日と日曜日2日間癒しの聖火が行われます。私たちには癒しが必要です。今必要です。肉体の癒しが必要です。また傷ついた心と魂の癒しが必要です。イエス様の癒し、聖書で明かしされているところの癒しというのは霊肉両全の癒しです。身も心も魂もという全人格的な癒しです。肉体の病はもちろんのこと、現代は心を病む人も非常に多いです。心の病は私たちの目には見えませんので、人々の理解を得ることが難しい場合が結構ありまして、そのような現実がさらに心を病む人を苦しめることになります。そのような方々の心と魂にイエス様が血潮滴る御手を持って触れてくださり、解放が与えられたらどんなに感謝のことでしょうか。イエス様は言われました。人にはできないが、神にはできる。神には何でもできるからであるとはっきり言われました。私たちは目にこそ見えませんけれども、今も生きて働いてくださる救い主イエス様に切なる求めを持って近づいていきたいです。私は身も心も魂も病んでいません、元気です、健康ですと言われる方いらっしゃるでしょうか。しかし主イエス様は私たちのすべてを見ておられます。私たち一人一人の心の中に憎しみの思いはないでしょうか。苛立ちの思いはないでしょうか。私たちの心の中に人を許さない心はないでしょうか。自分中心の心がないでしょうか。神中心でなければならないのに自分のことばっかり考えてはいないでしょうか。私たちの中に妬みの心はないでしょうか。心からイエス様に従おうとしない肉の思いに支配されてはいないでしょうか。イエス様がエリコに行かれた時、あの主税人ザーカイを救いへと導いてくださいました。それを見たファリサイ派の人たちがイエス様の行動を批判しました。罪人のところに入っていったぞと。それを聞いたイエス様は言われました。私は健康な人のところに使わされたのではない、病人のところに私は使わされたんだと。これは自分自身を律法を守っている義人だと威張りまくって傲慢になっているファリサイ派に対して言ったことです。律法を守ることができていない人たちを蔑み忌み嫌っていたファリサイ派に向かって放たれた強烈な皮肉でした。あんたらが一番病んでるんだよって、傲慢という手のつけられない罪の病にあんたたちかかってるんだよって、あんたたちこそ救いが必要なんだよとイエス様はそのように言おうとされたのです。私たちは今週土曜日日曜日、本当に霊の宴が用意されています。ぜひ皆様期待してこの集会に参加していただきたいです。そして聖霊充満の恵みを受け取っていただきたいです。聖霊を通してイエス様の流された十字架の御血潮、血潮滴る御手を持ってお一人お一人に触れてくださるようにと共に祈ってまいりましょう。私たちは今回の土曜日日曜日開かれる癒しの聖会を通して愛する兄弟姉妹方の霊肉両全の癒しを何としても拝させていただき、また私たち一人一人もイエス様に触れられて新しく変えられて心が新しくさせられて 自分中心の人から神中心の人へ変えられていきたい。それ私たち一人一人が傲慢な人から愛の人へ、喜びの人へ、平和の人へ、寛容な人へ、善意の人に、また忠実な人に、また柔和な人に、自制の人へと、本当に主の似姿へと作り変えられていこうではありませんか。また聖書でいう癒しというのは単なる肉体の癒しだけではありません。生活の全領域における癒しを指しています。私たち一人一人にもさまざまな問題があります。私たち一人一人もさまざまな癒しが必要です。夫婦関係の癒しが必要である。親子関係の癒しが必要です。また人間関係、さまざまな人間関係の癒しが必要です。また経済問題の癒しが必要です。仕事などさまざまな問題の解決がどうしても必要です。昨日の蒼天で武田先生が語られました。イエス様を通してもたらされた良き訪れ、イエス様を通してもたらされた福音というのは、これは単なる福音ではない、全福音、フルガスペルだと。そうです、私たちは今回の聖会を通して全ての面における癒しを受け取っていきたいです。私たちの願いに最善をもって応えてくださる主イエス様に本当に期待して、土曜日日曜日の集会にぜひ参加いただきたいと願っている次第です。今日は使徒言行録の3章のところを宣教の箇所として選ばせていただきました。聖霊充満のペテロとヨハネによる大胆な信仰の行為、力の宣教によってもうびっくり仰天するほどの癒しの御業が配されていくようになりました。ヨエルの預言を通して主は語っておられます。天では不思議な技を、下では地に印を示そうと、使徒言行録2章にこの預言が書かれていますけれども、印とは何でしょうか。これは奇跡、癒しのことです。イエス様はこの地上を歩まれたとき、御言葉を持って人々を慰め励ましてくださいました。しかしそれだけではありませんでした。御言葉を語るだけではなく、御言葉に伴う印を持って、癒しの奇跡を持って、ご自身が神の国の権威を携えてきたものであるということを証明なさったわけです。イエス様の宣教、それはまさに力の宣教でした。使徒言行録、これは聖霊行伝とも言われています。使徒言行録の主人公は誰でしょうか。ペテロではありません。パウロではありません。これはイエス様です。イエス様が聖霊を通して働かれた記録、これが使徒言行録です。聖霊行伝です。ルカによる福音書も使徒言行録も、同じ人が書いたと言われていますけれども、このルカが記そうとしたのはイエス様です。ルカ伝、また使徒言行録、両者が伝えようとしている方向性は全く一緒です。ペトロが使徒言行録2章で聖霊に満たされて説教したとき、その言葉を聞いた人々の心が、言語ではえぐられてと なっています。人々の心がえぐられて、罪を示されて、どうしようもなくなって、ペトロのもとにやってきて救いを求めました。そしてイエス様を受け入れた者が3000名起こされました。リバイバルが起こったんです。しかしそれだけでは終わりませんでした。聖霊が注がれたとき、ペトロ、ヨハネに神の国の権威が与えられまして、イエス様の御名によって力強い奇跡の御業が配されていくようになりました。神の国の現実がイエス様の御名によってこの地に起こっていったのです。マルコ伝16章の最後に書かれています。一方弟子たちは出かけて行って至る所で宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになったと。まさにこの事実が使徒言行録の聖霊降臨の後の3章に記されているわけです。これまで、特に朝5時からの蒼天において多くの癒しの証を聞いてきました。吉田聡兄弟の声帯のポリープが癒されたという証、また末森桜子先生のリウマチが完全に癒された、またオーラル・ロバーツ先生が結核から完全に解放された、イー・ケイソプ先生ががんから癒された、また武田博先生がお世話になったアームストロング氏の奥様が素晴らしい癒しの恵みに預かったなどなど、これらの証を通してイエス様が今も生きておられ、今も信仰者の祈りに働いてくださるということを信じさせていただきました。ある先生が言われたそうです。大胆に癒しを祈れと。なぜか、我々はイエス様の弟子なんだからと。 イエス様は聖書の中で大胆に祈られたじゃないかと。癒される癒されない、それは主の御手の中にある。しかし我々は聖書の通りに生きなければならないんだと、そのように言われました。そのように言われた先生は、みんなの見ている前でなんと目を開けて父なる神様イエス様の皆で祈られまして、小児麻痺の子にその場で手を置いて祈られたそうです。それで立たせたそうです。すると今まで立つことのできなかった子が立ち上がって歩いたというのです。多くの者たちがその光景を目撃しました。イエス様は言っておられます。何と言われたか。私はすでに世に勝っているんだと。十字架にかかって罪と呪いを引き受けてくださったイエス様、三日目に復活して罪と死に打ち勝たれたイエス様は今も生きておられます。そして信じる者と共にいてくださり、信仰者の切なる祈りに応えてくださるのです。マルタ、マリアに対してイエス様は言われました。何と言われたか。もし信じるならば神の栄光を見るんだと。そして言われました。岩を取り除けよと。現在21日間の癒しの聖火に向けて連続祈祷が行われておりますけれども、この継続した祈りを通して私たちは不信仰の岩を動かしていきたいです。そしてさらにこの21日間の祈りを通して醜い自分の自我をに打ち砕かれていきたい、動かしていきたいと切に願います。この時間癒しの箇所を読んでおりますけれども、イエス様を信頼する思いが今朝の礼拝を通して今よりも100倍強められまして、愛する者の癒しと奇跡と解放を真剣に祈り求めていきたいのです。使徒言行録の時代においては奇跡、これは聖霊の恵みの現れとして見なされていました。イエス様は言われました。できればというか、信じる者には何でもできると。この言葉がペンテコステ以降、事実信仰者を通して成就していくことになりました。今日お読みした使徒言行録3章もその出来事の一つです。今日の3章1節にはペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていったと記されています。もともとペテロはユダヤ教徒だったんですけれども、ペンテコステで聖霊の恵みに預かった後も決して浮かれることもなく、日に3度の祈りという非常に良い習慣をしっかり守って確実なる信仰生活を送り続けていました。祈ることを選び取り、聖霊様との深い交わりの中に入れられていたペテロとヨハネを通して主イエス様は今日の箇所で屈指宮座を表してくださいました。今日の癒しのこの箇所というのは劇的にただいきなりパッと起こったのではありません。その背後にはそれに力強い祈りが捧げられていた、日に3度の祈りが捧げられていたということを私たちはよく覚えておかなければなりません。やはり何か起こるにあたっては原因があるのです。原因があって結果があるんです。使徒言行録10章を読みますと、カイザリアでリバイバルが起こったと記されております。この事件の背後にはコルネリウスの信仰の祈りがありました。このコルネリウスというのは、ユダヤ人ではありません。ローマ軍の士官です。しかしユダヤ教の この倫理の崇高さに惹かれて、どうもユダヤ教に改宗していたものと思われます。彼は日に3度の祈りを捧げておりました。この性別の祈りがやがて主の御前に到達しまして、主が応答してくださったのです。イエス様の福音がこの2000年間世界に述べ伝えられるためには、いろんな人が用いられましたけれども、その中で主の福音の宣教のために用いられたのはモレビアンではなくメソディストと呼ばれる教団でした。創設者はジョン・ウェスレー、非常に有名な人なんですけれども、このジョン・ウェスレーの母スザンナは15人の子供を育てる中で1日に必ず1時間祈りの時間を持っていたそうです。そのようなお母さんの信仰の姿を見て育ったジョン・ウェスレーはメソディスト教団を設立したとき、早朝の祈りを非常に大事なこととして捉えていました。そしてメソディスト教会に対して、また弟子たちに対して朝の祈りをしっかりと守ること、怠ることなく性別することを本当に厳命しました。この祈りに対する激しい献身の中からイギリスにリバイバルが起こされて、その献身の中でイギリスにリバイバルが起こされていったわけです。しかしこの祈りをやめてしまったイギリスの教会はすっかり今は力を失っている状況です。また先々週語らせていただきましたが、旧約聖書を読むときにダニエルが 日に3度の祈りを捧げていたと記されています。王様以外に礼拝してはいけませんという禁令が出ていることを知っておりましたけれども、それでも主なる神様の前に祈ることを選び取りました。主なる神はダニエルの祈りを聞き入れてくださり、獅子の穴に投げ込まれても主なる神は獅子の口を閉じてくださいました。ダニエルを助けてくださったのです。私たちのこの肉は祈ることを喜びません。だからといって私たちクリスチャンは日に3度の祈りを決しておろそかにしてはいけないんです。イスラム教徒の方はラマダンという特別の期間に入りますとものすごい祈りに立ち上がるそうです。断食をして祈られるそうです。その圧倒的祈りに対して私たちを含め先に救われたクリスチャンは霊的に目を覚まして本当に祈っているでしょうか。主なる神は意思的に祈る、私たち意思を持って祈る生徒集団を主の尊い技のために用いられます。この事実をしっかりと知って日常の忙しさの中にある私たちですけれども、その中でしっかりと主イエス様に向かって祈るということを選び取って、何とかして主イエス様の素晴らしい御業を私たちはこの身をもって拝してまいりたいと切に願うものです。ユダヤ教徒は午前9時にお祈りして、12時にお祈りして、そして午後3時に祈るという素晴らしい習慣がありました。そして今日の使徒言行録3章のこの奇跡というのは午後3時の時に起こりました。まあ、もうお読みいただいた通りです。生まれつき足の効かない男がおりまして、でペテロとその人がペテロとヨハネの命令によって歩き出した、癒されたというものです。神の御子イエス様が癒しをなされたとすれば、それは神の御子だから当然じゃないかと思われるかもしれませんけれども、今日の箇所が記すところによりますと、なんとあの十字架の場面で3度イエス様を知らないと、そのように呪って誓ったあのペテロが大胆に癒しの御業を行っています。聖霊様は今も主を信じる者の信仰の行為を通して素晴らしい主の栄光を表してくださいます。今日の三章の癒しの箇所を見ながら、この奇跡が一体どのようなものであったかを皆様と一緒に分かち合っていきたいです。まあ何度も語らせていただいておるんですけれども、まあこの時間三つのことを語らせていただきたいと思います。この奇跡はどのような癒しだったか。一、これは愛による奇跡、癒しです。ペテロとヨハネは祈りに行こうとしておりました。その途中で施しを請う者に出会ったわけです。無視しようとすれば無視できました。しかし彼らはそうしませんでした。ペテロとヨハネは二人を見つめ、その男を見つめて、私たちを見なさいとそのように言いました。なぜそのように言ったか、なぜ無視しなかったか、彼らの中に愛があったからです。この男は何かもらえると思って二人に目を注いだと書かれています。この男が何を求めているか、ペテロは絶対に知っていたはずですけれども、ペテロの口から出た言葉は意外なものでした。金銀は私にはないと。その言葉を聞いたこの足内の男は思ったはず。なんだ、金ねえのかって。しかしペテロは分かっていました。この歩けないこの人にとって最も必要なのは金銀ではなく、彼が自分で生きていくことができるようにしてあげることなんだと。ペテロは私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名前によって立ち上がって歩けと。そして彼の右手を取って立たせました。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなりまして踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したと書かれています。まあ、ルカは一説では医者であったと、まあ、そのように言われております。まあ、医者だけあってかなりリアルな描写だと思います。愛、それは悩める者に関心を示します。愛、それは一時的なものではなく根本的な解決を与えます。愛は相手が立つことができるように手を貸すのです。奇跡を生んだのは他ならぬ愛だったのです。それでこの場合の愛というのは人間の愛ではなく聖霊を通して注がれる神の愛です。イエス様はこの地上を歩まれたとき、断腸の愛をもってありとあらゆる病を癒してくださいました。重たい皮膚病、ハンセン氏病の人に対しては断腸の愛から絶対に触れてはいけないのに思い余ってその人に触れて清くなれとそのようにおっしゃってくださいました。イエス様がその病を自ら引き受けてくださったのです。その身に覆ってくださったのです。イエス様はこの地上を歩まれた時、人々に見せるために奇跡をなされたのではありません。 何とかして目の前にいるそのやめる人を 救いたい、打ちひしがれている人を何とかして助けたい、そのような燃えるような愛がイエス様を突き動かしていったのです。この人間にはない異質の愛、神の愛、イエス様の愛、アガペーが聖霊を通してペテロとヨハネの中に注がれていたのです。そして彼らの中にあった聖霊の愛が打ちひしがれている 目の前にいる人を見て、かわいそうだ、なんとかしてこの人を救いたいと、そのように願いペテロとヨハネを突き動かしていったのです。この奇跡は愛から出たものです。ペトロが足投げの人の手を 取った時、その人もペテロの言うことを信じて立ち上がろうと応答したその時、ペテロの中に燃えていた聖霊の愛がその歩けない人の中にも注がれて、癒しの恵みに預かるようになりました。今もイエス様の愛の瞳は病んで苦しんでいる兄弟姉妹に熱く注がれていることを私は固く信じています。主イエス様が断腸の愛を持って愛する者のやめるところに触れてくださるように、私は最後の1週間切なる願いを持って祈っていこうではありませんか。1番目、この癒しは愛による癒しでした。愛による奇跡でした。2番目、これはイエス・キリストの御名によって起こった癒しです。イエス・キリストの名前というのは、フィリピの信徒への手紙2章9節によりますと、あらゆる名に勝る皆だと、神がそのように定められたというふうに書かれております。私は西南学院大学神学部に在籍しておりましたとき、松見隆という実践神学の教授から卒業論文の指導を受けました。もともと実践神学でも組織神学の教授なんですけれども、祈祷論について論文を書いておりました。そのとき私の論文を見て松見先生はこのような質問をされました。武田さん、私たちはいつも、イエス様に向かって祈りを捧げますけれども、なぜ神様は私たちの祈りを聞いてくださると思いますかと、単純な質問です。しかし私は一瞬と思いました。この教会では、特に必死の求めとか格闘的祈祷ということがよく言われます。私たちが心を注ぎ出して切に主に祈り求めることを主なる神様は期待しておられるということが語られます。確かにその通りなんですけれども、しかしその時の松見先生の私に対する質問というのは、松見先生が求めておられるその答えというのはなんかちょっと違うような気がしました。それで私が答えに窮しておりましたら、松見先生が言われました。武田さん、私たち人間の祈りは聞かれます。なぜか、それはイエス・キリストのお名前によって祈るからだと、そのように言われました。自分の名前で祈るのではない、偉い人の名前で祈るのではない、天皇陛下の名前で祈るのではない、内閣総理大臣閣下の名前で祈るのではない、この世の聖人の名前で祈るのではない、ローマ法王の名前、マザーテレサの名前で祈るのではない、そんな名前で祈っても父なる神様は私たちの祈りを聞いてくださらないのだ。しかし他でもない神の御子イエス様の名前で祈るから、父なる神様は罪深い人間の祈りに耳を傾けてくださるのだと、イエス様の名前には権威と力があるのだと、そのように言われました。イエス・キリストの名前で祈るから、私たちはこの祈りが父なる神様の前に聞き届けられることを確信できるのだと、そのように松見先生は言われました。私はすごいことを聞いたと思いました。これを聞いただけで神学部に来てよかったなと私は本当に思った次第です。聖書の証言によれば、イエス様はこの地上においてありとあらゆる病気、病を癒されました。そして最後、イエス様は私たちの罪と罪の結果として出てくる罪の呪いを引き受けて十字架にかかってくださいました。贖いの死を遂げてくださったわけです。しかし死んだままに終わらず、イエス・キリストというお方は3日目に死の力を打ち破って復活されたのです。死を打ち破る勝利の力が復活されたイエス様のお名前にあります。イエス様はどのようなお方でしょうか。我らの主イエス様こそは贖い主にして勝利者なるお方です。イエス様は復活されて天に昇られましたけれども、約束の聖霊を送って今に生きる私たちもイエス様の恵みに預かることができるようになりました。今日の箇所ではイエス様の霊である聖霊様が働いてくださり、奇跡癒しが起きたということを意味しています。私たちもさまざまな問題で、さまざまな問題が生きていく中で起こってくるわけですけれども、そのような時にこそ信仰に立って 決定的勝利者でいらっしゃるナザレ人イエス・キリストの皆を宣言して祈っていかなければなりません。最近ある方のご好意によって電気自転車という高級なおもちゃを譲っていただきました。自転車に乗ることが大好きな私はその自転車に乗っていろんなところに行って教会のチラシを配りに行きます。それで私も調子に乗って、あ、これこんなに運転するのが楽ならこれちょっとなんかサイクリングで久留米ぐらいまで行ってみようかななんて調子に乗って、考えたんですけれども、しかし昔のことを思い起こすと、いや調子に乗ってはいかんと、そのように思わされます。私は50歳です。振り返ってみますと多くの主の恵みをこれまでいただいてきたなと思わずにはおれません。まあ、今日癒しのメッセージをさせていただいておりますけれども、私も何度も主の恵みの力を体験させていただいたものの一人です。癒しの恵みに預かった一人です。私は高校生の時に皆さんもかかったことある方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、地になりましてですね、ひどく苦しめられました。それで肛門のところが膨れ上がってですね、それで終わらずになんかその肛門の中にある筋肉がなんか外側に出てくるような感じ、まあ、何の字、イボ字ですかね、ちょっとよく分かんないですけど、それでなんか高校生の時ひどく苦しめられたことを覚えています。まともに上を向いて寝ることができないわけです。それで学校に行っても椅子にまともに座ることができないんです。座ったら痛いんです。自転車のサドルに、乗ることもできないわけです。もう生活に大きな支障をきたしておりました。困ったなと思って、それをなんか言うのもなんか親に恥ずかしいなと思って、それで医者に診てもらおうかなと思ったんですけど、なんか医者に行くと考えるとなんかよからぬことをいっぱい考えるわけです。お医者さんにお尻見せるのなんか恥ずかしいなとか思ったりとか、なんか膨れ上がったところに注射打たれるんじゃないかとか、なんかありもないようなしないことを、なんかそういうことを考えて、なんかもううんざりして、なんか病院に行くのも嫌だなと、そのように考えていました。だからといってそれを放置しておくわけにもいかず、どうしようかなと思っていたその時に、当時癒しの賜物を持って主の栄光を表しておられた波谷先生というお方、もう天に召されましたけれども、その方が新生教会に来られまして、私はあんまり乗り気じゃなかったんですけれども、武田百合子姉妹が一緒に行こうってそのように言ってくださって、祈ってもらいました。これ、増改築する前のこの教会は後ろの方は母子室になっておりまして、そこで祈ってもらったわけです。で、波谷先生が十字架の地にという賛美を下げて、それ幹部に手を置いて祈ってくださいました。その時ナザレのイエスの御名によってと言って熱心に祈ってくださったわけです。祈りが終わって波谷先生から信じてくださいね、イエス様を信じてくださいねと、そのように言われて、私もはいと返事しました。しかしその時は特に変わったことは何もありませんでした。しかしその後いつの間にか、その後ですね、もう本当徐々にですよ、字の腫れが日を追うごとに引いていきまして、その字が良くなってしまいました。ああ、なんか祈りが引かれたんだなということを信じさせていただきました。でその時、あ、イエス様は生きておられるんだということを信じさせていただきました。まあ、私の祈りというよりも両親の熱い祈りがあって、その祈りに主イエス様が応えてくださったんだと私は信じています。厳しい現実だけを見るときに、あ、もうダメだと思ってしまうことがあります。厳しい現実だけを見ると、なぜイエス様は私たちにこのような辛い現実に引き合わせなさるのだろうかと神につぶやきたくなるときがあります。しかしそのような思いは主なる神との関係を引き離す悪いものです。悪い思いです。そのような辛い現実のただ中に置かれた時のために、主イエス様は教会を備えてくださっています。もっと具体的に言うならば、教会の祈り会を主は備えてくださっています。私たちは厳しい現実、目に見える厳しい現実を前にして心が右に左に、揺れてしまうんですけれども、そのような時にこそ私たちはイエス・キリストに対する信仰を振り起こして、私たちは教会の祈り会に集い、団体の上に注がれる聖霊の恵みに預かりまして、私たちは勝利者なるイエス・キリストの御名を宣言して祈っていかなければなりません。この前スミルナさんっていうマリア姉妹会 のシスターの方が来られたんですけれども、彼女 そのボスである、バジレア・シュリンク先生がこのようなことを言っています。 まあ、先生がマリア姉妹会を立ち上げたときに、その時その悪霊との戦いに巻き込まれた、それ2年間祈って、それで勝利を受け取った、悪霊を放逐したっていう、まあ、その戦いの証なんですけれども、その霊の戦いを振り返りながらこのように言っています。イエス・キリストの御名を執拗に呼び続けるとサタンは戦いを放棄したくなるのだ。だから決して戦いを途中で放棄してはならない。イエス・キリストの御名を呼び続けることを放棄してはならないと、そのようにはっきり言っています。私たちは何の効果もないと思えるような時でも、決してイエス・キリストの御名を呼び続けることをやめてはいけません。前進することをやめてはいけません。勝利者イエス・キリストの御名をいついかなる時も宣言し、イエス・キリストに対する信仰に固く立って、最後私たちは勝利の栄冠を受け取るものになっていきたいのです。今日の箇所を読みますと、ペテロを通してイエス様が働いてくださいました。ペテロの中に、生まれつき足の利かない男を立たせる力などあるはずもありません。彼が右手を取ったから立てるようになったわけではありません。ペテロはあくまでも手を貸しただけです。手助けしただけです。ペテロが証言しています。この人が立って歩いているのはイエス・キリストの御名によるものなんだと、はっきりと言っています。この男を癒したのはキリストのお名前以外の何者でもありません。この名前、これは単なる固有名詞の記号ではありません。名前というのはこれは実質を表すものです。イエス・キリストの名によってというのはイエス・キリストご自身によってという意味です。イエス様はヨハネ伝16章によってこのように言っています。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになるんだと。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされるだろうと、イエス様ははっきりとおっしゃいました。今日の箇所のこの奇跡は、すべての名に勝る名をお与えになったイエス・キリストの名によって行われた奇跡であるということを、私たちはよく心に留めていきたいと思います。すみません、長く話して3番目、これを話して短く話して終わります。この 3番目、この奇跡はどのような奇跡か。これは主なる神様に栄光をお返しした奇跡でした。癒されたこの男の喜びはもうはっきり言って半端なものではありませんでした。まあ、生まれてから一度も歩いたことがないから、それは当然のことです。もう踊り上がってとか跳ねたりしながらという、その表現にもう爆発的な喜びの一面を見ることができるわけです。しかしそのような喜びの中で、この人は神を賛美することを忘れてはいませんでした。すぐにペテロとヨハネと一緒に神に栄光を期すために神の宮に入っていったわけです。今回この箇所の奇跡の素晴らしさというのは、この癒しというのが肉体の癒しだけにとどまらなかったということです。神に対する彼の態度はもう心の中に革命が起こったと言っていいほど大きく変わりました。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見たという、その光景がそれを物語っております。あの盲人バルテマイの癒しの時もそうでした。バルテマイはイエス様に振り向いてもらえるまで熱烈に叫び続けました。ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと。その叫びにイエス様は応答して、彼の願うところを叶えてくださいました。バルテマイは目が見えるようになりました。しかしそれで終わりませんでした。イエス様ありがとう、さようならじゃなかったんです。バルテマイは目が癒されただけではなく、イエス様の憐れみの心、十字架の愛、断腸の愛に触れまして、それまで傷ついた心と魂も完全に癒されて、爆発的な喜びに満たされて、イエス様に従うものに作り変えられていきました。キリスト教に言う癒しというのは、単なる目に見える体の癒しではなく、その人自身が癒しを受け取ってイエス様に出会って、内側から主を信じる人になる、このことを指しております。イエス・キリストの御名による癒し、これは単なる体の癒しではなく、全人格的癒しを指します。たとえ肉体が癒されたとしても、そこでイエス様に出会わなかったらどうなるのでしょうか。私たちは肉体が癒されても、どのみち100年後には滅びる存在です。私は50歳です。このあと100年生きたら150歳です。150年も生きたら、あんたまだこの世におるとねって言われるでしょう。肉体が癒されても、魂が癒されずに死んで天国に行けなかったらどうなるんでしょうか。元も子もありません。イエスの名による癒し、これは霊肉両然の癒しです。癒しというのは何も体のことだけではありません。 先ほど申し上げた通り、経済問題の回復、人間関係の回復など、さまざまな癒しがあります。私たちはイエス様のお名前を宣言し、祈りながら、聖霊を通して、イエス様の十字架の恩知書に触れさせていただきまして、イエス様の十字架の恩知書に称えられている復活の命に預かるものとなりまして、霊肉両然の癒し、生活の全領域にわたる癒しに預かるものとなっていこうではありませんか。今日の歌詞は非常に重要なメッセージを多く含んでおります。私たちは愛する者の上に、今日の歌詞のような鮮やかな癒しを切に願うものです。しかし何もせずして主の御業は起こりません。奇跡の御業が廃されるにあたって、私たち人間の側でも求められていることがあります。何でしょうか。それはイエス様に対する信仰です。イエス様は信仰ということを至るところですごく強調しておられます。したがってナザレの時のように信仰の欠けているところでは、イエス様といえども奇跡をなすことは容易ではなかったと記されています。イエス様は出血の止まらない女性に対して、またバルテマイに対して言われました。あなたの信仰があなたを救ったのだと。またヤイロの娘に対しては、恐れることはない、ただ信じなさいと言われました。また転換の子供の父親には何と言われたか、できればというか、信じる者には何でもできると、そのように強く言われました。できればというか、信じる者には何でもできる。今日の箇所の足苗の男には求めがありました。何かくれるだろうと期待していたのです。その期待に対して、もう予想をはるかに超えるとんでもない恵みが注がれていくようになりました。ペテロはその男に対して、私を見なさいと、そのように言いました。その言葉に応答しました。私たちは目に見える厳しい現実ではなく、すべてを成し遂げてくださる主なる神、癒し主であるイエス様に信仰の焦点を当てて、私たちは集中していきたいと切に願います。今日3つのことを語らせていただきました。この癒しはどういう奇跡か。1、愛による癒しであった。2、イエスの御名による癒しであった。3番目、主なる神に栄光をお返しした癒しであったということです。まあ、賛美歌の中に、命の力我にも満ちて、生きる自由に希望が踊るという、そのような素晴らしい賛美の歌詞がありますけれども、今日のような鮮やかな癒しの事実を我々において、また私たちの愛する兄弟姉妹の現実において、何としても拝させていただきたい。そしてそれぞれお一人お一人が、一度きりの主イエス様から与えられたこの生を、イエス様によって感謝を持って、賛美を持って、希望を持って歩まれるようにと切に願う次第です。この教会に本当に素晴らしい聖霊の火が注がれまして、リバイバルの命がこの教会に沸騰しまして、愛する者が続々と癒しの恵みに預かっていく、必ずそのような時が到来すると信じて、私たちは癒しと解放の生活に向けて、残された最後の1週間、心を合わせて熱く熱く主に向かって癒しの祈りを捧げていこうではありませんか。我々の救い主イエス様は贖い主です。我々の救い主イエス様は死に打ち勝たれた勝利者です。そしてイエス様こそが誠の癒し主でいらっしゃいます。アメン。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉をもって私たちの信仰を強めてくださったことを信じ、心から感謝いたします。使徒言行録三章の本当に御言葉を通して、癒しに対する強い信仰を私たちに与えてくださいました。心から感謝いたします。来週癒しの聖会が本当に行われようとしています。この主の備えてくださった霊の宴に多くの兄弟姉妹が参加することができますように、そして事実聖霊様が強く働いてくださり、癒しの御業が廃されていきますように切にお願いいたします。また私たちは本当に聖会が来週行われますけれども、それはもう待つことはできません。もう今この時、愛する者に素晴らしい癒しの恵みを廃させてくださいますように切にお願いいたします。霊肉両然の本当に全人格的癒しを、また生活の全領域における癒しがイエス・キリストの御名によって私たちに起こることを信じます。本当に今日の本当に癒しの事実が私たちに起こるということを本当に確信せしめられながら、そのように成してくださる主の御名を褒めたたえながら、我らの救い主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。